遅くなりましたが、バスナビポッドキャスト3回目です。ということで、いろいろ昨年の12月に配信しますとお伝えしたんですが、もろもろありまして遅くなりました、本当にいろいろありました。申し訳ありません。今回なんですけど、盛りだくさんのためニュースとか情報はなしでやっていきます。前回からの引き続きで、株式会社エルトラックの、バスケの家庭教師をされている代表の鈴木義久さんに、日本とヨーロッパのバスケの違いについて引き続き聞いております。前回も言いましたけども、喫茶店で収録しているため、従業員の元気ないらっしゃいませとか、その他もろもろ雑音が入ってお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、ご了承ください。会話の中で一つ耳慣れない単語が出てきます。ビオダイゼーションという単語なんですけども、周期化トレーニングというように、サッカーではすっかり定着しているようなんですが、バスケではまだ浸透していない単語かもしれません。大体どういう意味なのかは、まあ、お聞きいただければわかるかと思います。
僕がメディアをこんな立ち上げようと思って、はい、こう始めてまして、はい、で、もともとやっぱり雑誌がまあ少ないっていうところが最近だよ、はいはい、で、しかも月刊誌しかないですみたいな状況になんとかできませんかと思って、うん、まあ、個人的に思ってまして、うんうんうん、で始めたんですけど、そして案の定今月刊誌はさらに厳しい状況に終わりました。はい、でと言って変な話として、じゃあ新しいメディアがすぐこう勃興して立っていくかっていうと、そんなことも起きなくて、でインターネットってやっぱりお金のない、あの金のかからないメディアですけど、うん、やっぱり金にもならないメディアだったりするので、みんながそこにわっと飛びつくわけでもないんですね。例えばじゃあ雑誌が終わるので、じゃあ電子化だって言ってすぐに電子化になるかっていうと、日本の場合はなんかそこに行かないみたいなのもあるので、まだしばらくはこのちょっとカオスな状況、紙って危ないよねって言われながらも、まあ存続していけるみたいなところだと思うんですけど、だからそこをうまく乗り切ったところが多分まあ最終的だと思いますけど、なんであのどちらも否定はしないので、紙がダメだからじゃあすぐにインターネットだっていうふうに言わないと思うんですけど、そこはちょっと静観して、もしかしたら紙に戻る可能性もありえるので、日本だけは紙を続けていきますみたいな、もう世界中の新聞もなくなっていくような時代ですけど、もしかしたら可能性もありえるので、それを静観はしたいなって気はしますけど、
ね、
僕なんかは。でそのまま話をまた、
はい、
戻ってきますし、はい、ヨーロッパで、まあそのね、や研修して見られてきたところで、さっきもちょっと聞いたんですけど、日本と一番の違い
は、はい、
各国によって、まあ、いろいろと理念が違いますよってことですけど、細かい指導面って、その何でしょう、さっきも。こういうのがやりたくてクラブチームを作ってますって体現はありますよって言ったと思いますけど、さらになんかそこから細かくなったりするんですか。例えばその年代のここまでしか教えませんとか、そういうのが決まってたりとかっていうのはあるんですか。
本当ですね、そこが、まあ、まず僕が見に行っても結局1週間とかのメニューを毎日見た感じなんです。スペインとかでなんかその1週間で全ては分からないわけがなくて、年間の中の一部分を見たし、それと比べていくと12歳か18歳の一年の中の一つの学年、まあまあ、もう学年いくつか練習を見たんであれなんですけど、部分部分しか見えてないんで、まあ、そこまで どこまで分析できるかっていうのはあれなとこありますけど、まあ帰ってきてからの、まあ、勉強で、まあ、ピリオダゼーション理論っていうのがサッカーの勉強で出てきてて、まあ、日本の昔から言うとこの前週法とか文集法の話とまたちょっと違うんですけど、まあ、その全体バスケットっていうゲームの全体像の中のいくつかの部分を抜き取って練習するんだみたいな、感覚で、要はそのまず全体ありきで そこに何かこう負荷をかけたり状況を少し削ったりなんかしながら、その選手がその要は解決するために工夫しなきゃいけないような状況を作って練習させていくっていうような目線のものと、本当にただドリブルなんてこう止まってこうドリブル何回もこうやったりとかこうやったりとかこうやってあるじゃないですか。あれはもう試合中にやる動きじゃないわけで、その場で止まってやるだけの練習なんで、いやハンドリングだけが上手くなるわけなんですけど、そういう練習とこういう練習とが、まあ、上手にこうバランスよくやられてるような感じなんですよ。で練習見ててもなんかそういうなんか本当に日本で動けるような年々列に並んでこうドリブルしていくような目にもあるし、向こうで特徴的なのは何かドリブルとか何かした後は今度パスをした後今度どこから走っていって何かもらってシュート練習するみたいな、そのドリブル練習だけで終わらないでパスもやってディフェンススライドもやってレイアップシュート打った後にどっか出して走っていって何かしてみたいなことがバーッと繋がってるメニューがあるんですね。ではおそらくあれ前頭前野を刺激して次これやったら次これやるっていうのをちっちゃい頃から訓練するトレーニングだと思うんですけど、そういった意味もあれば、もう周り見てないと次の行動が決められないようなショットセットのドリブルとかもあったりして、まあすごくなので、まあ、僕が見ててもそうだし話を少し聞いた限りでもは、負荷のかけ方をいろいろ変えたりというか工夫してるのがすごく見て取れるんですけど、僕が小学生の頃からやってきた練習も今日本で今よくやる練習も要はこう段階を追って積み上がって感じの、まずトマトドリブルできないやつはトマトドリブルしとけみたいな、できるようになったら次ようやくなんか人の前でやるぞみたいな、でいうしてまだで1対1ができないと2対2やっても意味がないとか2対2やってないともう3対3やっても意味がないみたいな感じで、もう前提条件として前の技術があるみたいな考え方が日本も結構強い感じするんですけど、多分向こうはそんなことはなくて、むしろその3対3で4対4の5対4の中で1対2ができるようになりたいわけだから、そういうその3対3の中でやらせる時もあるし4対4の中でやる時もあるし1対1で分解する時もあるし、でそういうのをいろいろ刺激を変えながら環境を変えながらこう選手たちが勝手にこう上手くなっていくような環境を作るっていうのと、ちゃんとできないことができるようになるために個人に対してなんか技術はこうだとか止まってこうだとかシュートはこうだとか、だからそういうことをちゃんとやってるのとの両方をこうなんか上手くやってるような感じがすごくしました。
確かにそれ日本の場合その段階を追っていかないと、さっきのそれがやっぱり学年的なところにつながっていくのかなと思うんですけど、まあなんだろう、1対1ができなかったらダメですよ、まあ、ってところから始まって、まあ、例えばそれができたら次に行きますみたいな、最終的にその5対5に行く、その要するに試合に出れるっていうところに行くまでにものすごい修練があるような気がするんです。そういうのもじゃないっていう、
なんか、そうですね、僕が見たところはそんなに感じないし、どういったらちょっとそういうところは少しスペインよりは強かったかなって感じしますけど、それでも日本ほどそのこれやってたりとかないとかなくて、どういったらとも14歳ぐらいからトライアングルオフェンスとかやってました。
トライアングルオフェンス
ですね。 あれこそまあ日本的考え方で言うと、もう難しいやつだから子供には無理だとか、
そうですね、
もう技術がちゃんとしてなかったらそれやって意味ないよってこと思いますけど、要は点が取れなかったらとか勝てなかったら意味がないっていう発想でいけば、まあ、それやったってシュートが入んねえじゃんとかなと思うんですけど、向こうは要はその見て選ぶっていう能力は若い頃にやってなきゃいけない、だからその13歳14歳ぐらいになったらもうトライアングルオフェンスやるんだって、あそこにパスが入った
ら、
まあ、ああいうフェーズオフェンスってウィングにパスが入った場合センターはハイポストスクリーンに来て UCL カットがある、 UCL カットが大きく送られて入ったらそれもいいけど、入んなかったらコーナーに切れて、コーナー行った時にディフェンスを見てコーナーに入った場合はコーナーに入れた後のパスアンドランとその後のピックアンドローだし、ハイポストに入った場合にはパス入った後のコーナーのバックドアとトレールプレーだしとか、でウィングとそもそも入んなかったらハイポストに入れて、それに入った場合はウィングが入ってない状況なんだからバックドアが先でその後は行ってみたいな、要は今 ガードにボールがある状態ではウィングかハイポストかというフェーズを選べて、ウィングが入った場合には次コーナーかハイポストか選べて、入った後はこれやってダメだったら次これでというふうにして、つながってる判断が常に継続されていくし、で例えばフィル・ジャクソンがやってるようなトライアングルアドバイスみたいに、その瞬間に A か B か C か D か E かなんじゃなくて、もう A か B って選択肢を絞っとく、で選ぶっていう習慣は作るんだけど、あのカオスがもう混沌しすぎて何も選べないっていうふうになるような選択肢は用意しない、子供が選べる範囲に選択肢を絞って判断を継続していくっていうのをやるんだっていうことだと僕は思って見てきたんですけど、それはだからすごく大事なことじゃないかなって、やっぱ見て選ぶ見て判断するスポーツだから、経験のスポーツってことは、まあちっちゃい頃からそういうの経験してた方が、だからヨーロッパ選手はスクリーンプレーが上手いんじゃないかなって、はあ、思ったし、そういうことを考えるとあんまり積み重ね、そうするとそのパスの技術もこうやってトマト三角パスでパースパースって、そのこの動き自体滑らかになるんですけど、こうパスした方がいいのか、こうしてこういった方がいいのかを選ぶって経験は、その15歳になってからとか16歳になってからやるんで、12歳頃から経験積んだやつらに比べて適切なパスを選ぶっていう能力が低くて、そのパス自体の技術は滑らかなんですけど、その技術を選んだ方がいいかどうかの判断のところが伝わらないって失敗になるっていう、
そうだね、だから全体的に日本のバスケ像みたいな感じが今マーチャルに思うんですよね、それ多分上に行っても同じような感じがするんですよ、特定のところは上手かったりするんですけど、その技術的なところで、ある程度ワンポイントでしかなくて、もうなんか関連していかないし流れていかない
そういう感じの
プレーだと思うんですけど、
職人気質な感じの組み合わせだと思うんですけど、やっぱシュートとかもひたすらこう打ち込むような、やっぱああいうのは質が高いと思うんですよ、海外の選手に比べても日本の選手の方がシュート力とか高いような気がするんですけど、やっぱその相手を対応に対応するみたいな、今の状況がどれを選ぶかっていうことに関しては、まあすごく向こうの方がちゃんとそれをトレーニングしてるっていうか、ちっちゃい頃からそういう目線のドリルとかもたくさんあるし、状況設定もめっちゃ早いやられてる、で日本だとそういう状況設定が上手い先生方っていうのはどちらかというと上の年代のところにいらっしゃるけど、なかなかジュニアの頃はもう泊まれるようにすればいいだろうとか、ちゃんといいフォームで泊まれる、
だから綺麗なんですよ、あのフォームは綺麗で、日本のスポーツ大体ラムのスポーツがそうすると形を重視して、
はい、だから体操とか強いんじゃないですかね、
そうですね、はい、あの日本のバスケットボールのシュートって、まあ、その子供たちから上までショートプリーズの人たちが基本綺麗なんですよ、別な方っていらっしゃらないですか、うんうん、で海外行くとこんなシュートフォームで打ってるんだっていう人が結構いて、面白いシュートフォームだなと思うんですけど、やっぱよく入ったりとかしてて、でそれも多分指導者が指導しないっていうか、その強制させない、あの肘の使い方がおかしいからまっすぐ出しなさいとかっていうことをあまりこう厳しくは言わないような、
アメリカではそんな感じ
しますか、そんな感じはしますけど、ヨーロッパとかどうなんですか、やっぱりそれすごく
それがやっぱヨーロッパは結局やっぱ現実主義というか成果主義なんだろうなと思うのは、そうやった方がいいものに関してはそうするんですよ、シュート指導なんかやっぱちゃんと専門のコーチがいて、プロコーチみたいな人がいて、クラブの中でも特にこれかなってやつとか売り物になるだろうなってやつとかはもうでチーム練習の前に個人練習してるんですよ、シュートアームで、あのスペイン語でこことかっていうのはハキーって言うんですけど、ハキーハキーとか言いながらいろんなとこチェックされて、こんなんやりながら
やっぱそこ強制されてる
やってました、でドイツとかやっぱそういうのやったりとかあって、だからやっぱそこに関してはそうなんだけど、フォーメーション的な風になるのはやっぱりあの要はこうしろこうしろと言わないわけです、自分で選ぶ、オフロードで自分で選べるようにする、日本とちょっとこうシュートとかの形がそうだし、ジェイギーの動きも形をまずこう動け
っていうか、そうですね、こうすごいこう律儀に動くフォーメーションをいつも見るので、滑らかさっていうのがすごい欠けてるんですけど、
その通りうまくはまってうまく引っかかってくれればそう決まるんだけど、そうじゃない時に次何も選べないっていう
のは、そうですね、多分統計取ったことないんで分かんないんですけど、日本の選手って残り5秒間の選択ってすごい下手くそかなという気がしてて、要するに、まあ、今20秒だったんで以前は30秒だったりとかルールがあったと思うんですけど、まあ、そのシュートクロックの対応ってものすごく下手なような気がするんですけど、それは多分上のリーグでも下手で、未だ24秒バイオレーションをしてしまうっていうのはなぜとかって個人的に思ったりするんですね、それはただあくまでもやっぱり形を崩した時になんですかね、そこの最後の選択肢が自分ってところに行かないっていう気が、まあ、それはもうなんかこう身についたものなのか、見つけされたものなのかっていうのもありますけど、
ちっちゃい頃からやっぱ選ぶって経験をしてなかったり、相手がこうだこうみたいなことをあえて、まあ、脳のこととかコーディネーションのことをいろいろ勉強してても、要は 繰り返しの反復練習っていうのはその体身体システムをより精密にすることなのでシステム化するってことなんですね。その通りしか動けないっていう状況に体がどんどん近づいていくっていうことなので、あのバスケット、あの水泳とか陸上とか機械運動とかああいうものはより再現性高くするために繰り返し反復練習をしますけど、バスケットの再現性高まりすぎるとそうなった時にやられちゃったらその次が出なくなる、出づらくなるってことなんで、やっぱバスケットの技術的にはこう常に A と B が選べるような反復練習をしなきゃいけない。 A か B が常にこう、はいはい、噂が A か B か C かってなっていくので、そういう中で僕は今日本の育成のところで練習のところで一つ課題だなと思ってるのは、その要はそういうクローズドスキルのスポーツのような反復練習をしすぎてしまうがゆえに、もうそれしかできないっていう体が多くなるし、要はそういう練習は判断を伴わない練習なわけですよ、ずっと常に。でもやっぱちっちゃい頃からヨーロッパみたいに判断を伴う練習の中で技術を磨いてるはずなのが、そういうといつどう使うかの検索決めるので、だからちょっとその余波は今トップリーグとか大学のネームにもまあ多分出るだろうなって、出てくるのかなって気がしてます。
でも実際こういう形なので、まあ、なんかできることが止められちゃった場合に、例えばそのまあそのラウンドワンじゃないですか、早い展開だけが得意なチームってよくありますけど、まあ、それでも調整がちっちゃいので、はい、早い展開に持ち込みたいんですけど、当然そこに限界はあったりとかしてて、でそれ止められた時の二次攻撃がもう多分ないし、チームもあの用意していない上に個人たちにも持っていないので、選択肢は基本的にそこで止まってしまって、あの非常にこう変な話ですね、大差のゲームが出てしまう。特にそのジュニアっていうか、まあ、あのいわゆるこう18歳下のいわゆる高校生とか中学生で、多分実力的には同じぐらいなのかなと思うところで、まあ、こんなに差が出るのってなんだろう、そういうファンダメンタルなところだけとかメンタル面だけじゃ多分なくてっていうような気はしてるんですね。
まあ、やっぱり先生もやっぱりたくさんいるし、すごい指導力高い人とかいらっしゃるんであれなんですけど、結局まあ日本っていうのの全体の総論でいくと、どちらかというとやっぱり基本をちゃんとできるようになるまでやらせなきゃいけない、判断練習なんてまあやらせなきゃとも思ってなかったりするかもしれないし、やらせようと思ってもどういう練習がその判断を高めるのかっていうのの情報がまだ降りてきなかったりもすると思うんですけど、やっぱりバスケットは狭いことの中で10人いるスポーツなんで、やっぱこう 見て選ぶっていうのは僕にはすごくもう鍵になってくるし、サイズもない体力もないっていう国柄からしても、もうやっぱ選ぶ能力っていうのを高めるっていうのは大事、大事なポイントだと思うんですよ。
そのまあちょっと話はいろいろ飛んじゃって申し訳ないですけど、いえいえ、ヨーロッパで、まあ、見てこられた時にそのサイズっていう問題って実際どうなんですか。日本だともうサイズをあの選んでくることが基本的に難しくて、その辺に近所の方に2メートルとか当然いないので、でもまあヨーロッパでは多分いる、
もともと大きい国民たちっていう人種でもあると思うんで、それはそうなんですけど、やっぱ一番の、スペイン僕がちょうど行った時に、下部組織の代表の人にインタビューしたんですね。インタビューしていろんなことをクラブはどうやってやってるんですかとか、こういろんな質問してたんですけど、その時ちょうどこれからそのクラブに引き抜こうとしてるって12歳の子が、まあ、クラブに一度来たい時だったんですよ。でメディカルチェックがあって、でメディカルチェックの時に、まあ、その骨端線のあれを見て、その子がいずれ何センチになるかっていう予測身長のレントゲンでチェックするんですね。でレントゲン結果がその兵に届いて、でその子が2メーター10ぐらいになるっていう結果が出たんですよ。でちょっとすまんでて、その子のプレーを見なきゃいけないからちょっとインタビューで中断してくれって言って、その株組織の代表が、その子の最初の練習を見に行っていろいろチェックしてあれして、そのぐらいだともうクラブに入る段階でメディカルチェックで身長がどれぐらいになるってもう測られてて、でまあ、ね、この回センターになるだろうからっていうので、そういうのための体作りとか技術作りとか能力作りとか、背が伸びていくペースも分かっていくんで、背が伸びるペースが速い子っていうのはそこまでいかない子と同じ神経系トレーニングでは、つまり100の神経の数で動かせる量が大きくなった子は100の神経の数だと同じように動かないわけなんで、もっと精密にいろんなことを鍛えなきゃいけない、でそういう育成プランみたいなのもそこでパッと決まるわけですよね。でそれに伴っていろんなコンディショントレーニングとか心電トレーニングとかをやっていくっていう、そのヨーロッパと、たまたま大きくなってきた子が18歳ぐらいですごい大きくなったから、じゃあ今からバスケちょっと変えようぜってやる、日本とではでかい選手の動ける量とか判断の量とか技術の量が はるかに差が出ると思いますし、例えば僕は竹内校だからなんでよかったかって、双子でずっと同じ小学校同じ高校に振り向いてシュートじゃ決められない相手がいたからじゃないですか。
そうですね。
スペインのスペインクラブも15、6歳のところに2メーター近い選手が4人いたんですよ。そう、4人2メーターいる部活とかチームなんてありえないじゃないですか。
そうですね、高校ではありえないですね。
でもそのもし日本に2メートルいたとしたら、チームの中でボッて振り向いてシュートで終わっちゃうわけですよ。かわさなきゃとか工夫しなきゃってことが起こり得ない。だからその環境もビッグマン育成っていう面では非常にいい選手がいい環境に入っていくっていう中でお互いが切磋琢磨してる3年間4年間5年間と、もう目の前で持ったら振り向いてシュートで決まっちゃうのが3年過ごして、でいい先生にようやく出会って、でそこでじゃあいざなんかフォーメーションできることだなって、ハンドリングができない、動けない、選手が日の丸しょって戦うんではかなりの差にな
る。今もお話聞いただけでかなりの差ですよ。まあこれが今まで続いてきた流れなのかなという気はするんですけど、ただまあサイズマターって問題なんか、どうしても日本の場合は厳しい、まあ、その最初の話に言ったら厳しいと思うんですね。なかなかその中学高校のバスケットでも、まあ、やっぱり180センチでもまあ日本の場合大きいと、190って言ったら多分高校生の場合は、まあ、その時点で多分ほとんどセンターをやらされる状況だと思うんです。でそれとそれでっていうところもあって、あの逆にヨーロッパとかはどうなんですかね。そのさっきサイズをその、まあ、この予測身長でこれぐらいの子になりますよっていう子がいますというのと反対に、まあ、サイズ の, その予想は、まあ、あまり大きくならないだろう、このまま今180センチぐらいしかないけど、どう頑張ってもこの子は195センチぐらいにはなるかもしれないけど、それ以上は大きくならないなと思ったら、やっぱそこでもう変わってしまうし、
まあ、もちろんでも大きくなる子を全部あのガード的なハンドリングとかドリブル練習をやってました。みんな一緒に
変わらず、
特にその背が伸びる時期っていうのはちっちゃい頃にできてたことが感覚を張ってっちゃうとできなくなるから、むしろ17歳ぐらいの頃にもう一回ファンダメンタルみたいなのをちゃんとやらせるんだって言ってました。それから大きい2メーターぐらいの子もドリブルでこういうのとかもやるみたいなって言ってて、今ガードになる子たちもそれがもちろん元ももちろん自分たちのフィーズ練習になるわけだし、ガードとしてやっぱりそのインテリジェンスだったりそのパスセンスだったりシュート力だったりっていうのはやっぱり自分大事なんだっていう感じで、あのこの子たちはやってましたね。
そのあの実際日本でその指導っていうあれなんですかね、その教えて講師をしていてとか教師をしていてあれなんですけど、サイズによってなんか大幅に変わるってことになってるんですか、日本の場合。
本当そうですね。目の前のその他その目の前 の, その試合で勝つために、じゃあ今何が一番あの効果的かって話になったら変わってくると思うんですけど、その子の将来のために今どんな刺激を与えてあげるかっていうになったら、そんなに変わらなかったりしますね。動かせないような動きを動けるように、まあ、動かせない体を動かせるようにならないと勝手に動くからにならないので、まあ、その始めのところのトレーニングとかやっぱりどのガードだろうセンターだろうは同じようなことが必要だし、やっぱりシュートフォームとかいろんなパスの種類とかドリブルの技とかも大きかろうが小さかろうができた方がいいはずなんで、そういう面ではあんまり差は出ないんですけど、いざじゃあその子がいるチームで勝つためにより確率よく取らなきゃいけないってなったら、じゃあこういうプレーの方がいいよっていうのはもちろん出てくると思うので、
そうですね、まあ、手っ取り早く勝つ方法って言ったら、まあ、変な質問できる子にボールを集めた方がいいっていう話になる。そこもなんか難しいところが、
うん、だから向こうのヨーロッパのところは結局その年代で勝ってもそのコーチは別に評価が高まらないわけですよ。もちろんでも勝たなくていいとは言ってないので、勝利するような経験を積ませる、かつ強いチームするっていうことがコーチの役割であるんですけど、最大の目標はまあ、ビジネス的な話になると、よりいい選手になって高く売れるってことなんですよ、クラブ的には出すると、
はい、
まあ、それがでも日本的にはかなりあまり良くない表現になると思うんですけど、でも実際には自分のクラブの選手としてトップチームで活躍するか、そのクラブには入らなかったとしても他チームがもうその選手をドラフトとかトレードとかで引っ張りたいと思うような選手が育つことが、その年代の後者に求められている一番のクラブからの指標なわけで、だからその年代で勝ったとしても何かに欠ける選手が勝ってるとか何かできないっていうこと自体、それをできるようにさせなかったっていうこと自体は非常に後者は注 厳しされるというか厳しく言われる。でただメニュー自体は全部あの株組織のリーダーのその方が12歳から18歳までの全チーム分1週間ずつメニューを用意するっていうので、まあ、やり漏れがないように8年6年間とか7年間でやってないやってない技術がないようにとか、そういうのはやっぱ今意識しながらもう6年計画の方毎週毎週をそれ一人がやってるんで、まあ、
これは
やはり今ぐらいないっていうのはその他のうまいうまさっていうか、あのルビオとかルディフェルナンデスとかの辺が育ってきた、
はい、
あのくらいの、まあ、そのいろんなことができる、いろんな技ができるっていうのを一つ考えたいと思いますけど、
はい、いかがだったでしょうか。これでもまだ鈴木さんとのトーク半分ぐらいでして、この後の話で焦点が少しぼんやりしてくるので、お聞かせするのはどうかと思っています。で次回で鈴木さんとのお話は一旦終了といたします。続いては10フィート死ぬまでに聞いておきたい10のこと。2回目のゲストは BJ リーグ2010-11 シーズンのオールスターにも選ばれた埼玉ブロンコスの畑野和也選手です。コートで見せる顔とは全く真逆と言っていいぐらい、違う感じのゆるふわトークになってますので、ぜひ聞いてください。それではどうぞ。
はい、埼玉ブロンコス10番の畑和です。
よろしくお願いします。
では行かせていただいて、1番目の質問です。まず好きな数字、なんかこだわっている数字でもいいんですけど、
はい、
この数字、まあ、あの別にスタッツに限らず関わらずで、
例えば、はい、
生まれた時から、この数字が実は好きですみたいな数字があれば。
ああ、数字ですか。
はい、
まあ、数字って言ったら、まあ、今の、その、僕のユニフォームの10番ですね。まあ、大してこれ、理由っていうのは特になくてですね、まあ、大学の時に初めてもらった番号で、で、それをずっと受け継いで、今も10番をやってるんですけど、やっぱりその大学で一番最初にもらった番号っていうのはやっぱ嬉しかったんで。
じゃあそれを、まあどこのチームっても10番。
そうですね、はい。
だから例えばその若ですけど、今こだわりで10に関して何かされてることがあります。例えば、自分の車のナンバーを
10番。あ、そうですね。基本的にもあの車のナンバーは10番で、ね、はい、今揃えてて。
例えば何ですかね、その10っていう数字。こだわりがあるって言ったんですけど、
なんですかね、
響き的にもいい感じ
が。そうですね、
落ち着く、
はい、もうなんかもう自分の中で今違う番号をつけてるのは今ちょっと想像できないですね、はい。
じゃあ仮にちょっとユニフォーム別の番号でって言われても
ちょっと困りますね、はい、
ありがとうございます。逆に2番目の質問なんですが、嫌いな数字、この数字が苦手だったりとか、なんかこの数字見るとあんまりいい感じがしないんだよねとかも含めて、好きじゃない数字、嫌いな数字ってありますか。
嫌いな数字ですか、
はい、
難しいですね、
ちょっと難しい漠然としてる上に難しいっていうのがあるんですけど、
あんまり気にしたことないんで、
はい、まあ分かんないですけど、例えばゼロが嫌だなとか。
あ、
まあ、それはまあプレーの上でゼロだって嫌だな。
そうですね、プレー上の上でまあ確かにゼロっていうのは嫌ですけど、
でも別に特に嫌いな数字は、
特に嫌いな数字はないですね。
分かりました。まあなければないで全然大丈夫です。じゃあちょっとなんかサクサクいってあれですけど、3番目にいって、好きな言葉、この言葉が一番好きとか気に入っている言葉ってありますか。
そうですね、マイペースなんですか。
マイペース。座右の銘じゃないですか。マイペース。
そうですね。はい。あんまりそのなんていうんですかね、人に流されたくないっていうのがあってですね。だから常に自分のペースで、まあ、やっていきたいなっていうのがあるんですよね。だからまあそのマイペースっていう言葉は好きなんですけど。はい。
普通のかっこいい言葉、闘争心を掻き立てるような言葉が出てくると思った。マイペース。
そうですね。
なんか意外な感じがすごいして申し訳ないですけど。
あ、そうです。あんまりこうなんか無理したくないですよね。
それはでも まあ、変わらずですか、だんだん年変わるんですけど、まあ、あのもうお子さんも3人目
で生まれて、はい、そうですね、
生まれてそうなってきたからマイペースになったのか、それともなんかやっぱり生まれた時からっていうか変わらない感じですか。
そうですね、もうずっと
中高と、
はい、マイペースで頑張ろうかなという感じで、はい、そうですね、
ありがとうございます。じゃあ次に逆な言葉ですね、嫌いな言葉とかこの言葉あんまり聞きたくないなっていうのってありますか。
まあそうですね、まあ昔ですけど、
はい、
その自分が学生だった時にですね、
はい、
あの学生らしくっていうよく言う方とかいるんですけど、
はい、あ、はい、なんかなんとからしく、
ね、そうですね、何なんですかねそれって。
何なんですかね、あの子供らしくとかですよね、はい、例えば学生の
学生は学生らしくってじゃあ学生は何なんですかってそのあれになっちゃうんですけど、普通いやその学生らしくって言われてもいや自分学生じゃないですかって、なんで
学生らし
く、その言葉はちょっとわけわかんないなって思って。
例えばですけど自分らしくとかそういうのもダメな感じですか。
いや自分らしくはいいんですよ、だけどなんか強制的に言われてる感じがあってですね、まあ、基本的に強制が嫌いなんですよ。だから強制ですね、そしたら言葉変わります
ね。でもいいですね、マイペースの反対な感じはしますね、すごく。
まあ
そうですよね、はい、あのなんかこう人から言われてやるのが嫌だっていう
こと
がすごい似てるって、はい、学生時代学生らしくって言われますか。そんななんか分かんないですけど、
まあそういう方々はいたんですよね、大人の方で言う方がいたんですけど、
苦手っていうか、
そうですね、
俺自分学生じゃんみたいなそれでもあるのか、中高、まあ、大学も含めてどっちかっていうとでも結構自由なところでプレーされたような気がするんですけど、
まあ、そうですね、はい、そうなんですけど、その自由なところから離れたりするところで、まあ、そういうのがあったりするんですよね。
学生らしくね、
そうですね、
もうちょっと学生らしくしないのって言われる、
はい、
強制があったんですか。
そうですね、強制は嫌いですね。
でも今チームキャプテンですよね、はい、あのチームの中でキャプテンで、まあ、なんか強制したりとかしないですか、ね、
来られるとか、まあ、しないですやっぱ自分が言われて嫌だったんで、まあそのなんていうんですかね、最低限のことはやっぱり、まあ、チームで決まってることはまあそれは守るんですけど、それ以外の部分でやっぱ強制するっていうのはやっぱ自分も嫌ですし、そんな強制するのはどうかなと思うんですよね。
じゃあわりかし本当に自由な感じというか。
そうですね、
でもチームはそんなバラバラしてる感じもしないし、まとまってる印象すごい受けますけど。
そうですね、まあみんながいい感じにできてるんで、だから僕も楽なんですけど、何もしてないんですけどね。
キャプテンらしいことは特にないんですか。
特にはしてないんですよ。
ありがとうございます。嫌いなことはちょっとなんとなくこう分かってきたんで、徐々にちょっと畑野さんのこう見えてきた感じもするんですけど、ちょっと5番目のじゃあ質問に、行って、まあ、多分一番影響を受けた人、多分大体皆さんに話を聞くと、ご両親って言われる方がすごく多いので、
はい、
ちょっと今回両親、ご両親はあの、まあ、省いて、
はい、
別に一番影響を受けた人、
そうですね、
まあ、バスケットボールに限らずで全然構わないです、
まあ、まあ、僕はもうすごい、まあ、なんていうんですかね、この人は素晴らしいなって思ってる方はやっぱその僕が大学時代の時 の、 あの監督をやってた新関浩一っていう方なんですけど、この人は素晴らしいですね。はい、なんていうんですかね、いくら大学であのバカやっても、まあその人として間違ったことはやってないですよ。他で言ったらまあ批判されるようなことをいくらやっても、この人っていうのはやっぱその僕の人間性をすごい認めてくれて、ずっと見守ってくれた方なんで、まあこの人は素晴らしいなと常に思うんですよね。
今でもそれは変わらない。
そう、もう変わらないですね。
一番影響を受けた人。
そうですね、やっぱこういった人間になりたいなっていうふうに思いますね。はい、
大学の恩師、もうじゃあ恩師、
ね、うん、そうですね、はい、
高校より高校時代よりも大学の新関さんの方がもちろん
影響
一番、今も
それはありますね。
含めて、
はい、もう何かあったらやっぱ相談するのも新関さんですし、はい、
わかりました。ありがとうございます。人生の中で一番嬉しかったことが6番目の質問なんですけど、まあ、それは別にさっきも言ったようにプレーに限らずで、あのどんなことでも、まあ、特に今、
まあ、
最近のことを3ヶ月前ぐらいに嬉しいのが終わったらと思うんですけど、
まあそうですね、まあ、単純に、まあ、子供生まれたことですね。
まあ、3番目含めて、
そうですね、もう3人ともやっぱ生まれてきた時はもう嬉しかったですね。
そうですか、
はい、まさか自分がお父さんになると思わないじゃないですか。
いや、そんなことないですよ、まあ、でも3児のパパですね。
はい、
今まだ20、
今28ですね。
まだ来るんじゃないですよ、
はい、
お若いな、3児のパパですね。
いや、もう嬉しいですね。
嬉しいですか、
はい、
何事においても嬉しい。もう多分分かんないですけど、優勝した時よりも、
まあそれ違った嬉しさっていうのはあるんですよね。はい、だからもうなんていうんですかね、でじゃあ練習行ってくるねって言った時に、まあ、頑張ってねって言われるのがもうすごい嬉しいんですよね。
なるほど、
はい、
そうですか。最近のブログは子育て日記みたいになってます、ね。まあ、
そうですね。
やっぱ嬉しいです。
嬉しいですね、
はい、
あと、まあそうですね、影響されてきたんだか分からないんですけど、真ん中の男の子が、バスケット下手なじに、なんかこうシュートの真似するんですよね。おって思うんですよね。
おお、親子からですよ。
まあそうですけど。
いい。でもやっぱ嬉しいですか。
嬉しいですね。
メンバーも含めて一番下の子は10月ですか。
そうですね、10月のちょうど開幕戦16日に、はい、
それはでもやっぱ嬉しいですね。僕はちょっと、まあ、結婚もしてないんで子供もいるけど、まあ、ちょっと感覚があれなんで、分からないこともあったりするんですけど、でも、まあ、他人の子も含めて自分の馬で追い込み見れても可愛いなと思うんで、それはむしろ自分の子供だったらねとは思いますけど、やっぱり一番嬉しいですか、人生の中で一番嬉しかったこと。
そうですね、まず急に変わりましたよね。そのやっぱりその今まではまあのほほんと生きてれば大丈夫だったんですけど、やっぱ今自分がしっかりしないとこの子たちは生きていけないわけですから、やっぱすごい影響されます。
やっぱりそこはもうなんかすごいですね、大人になるってい
うそうですね、
まさに大人になる感じですね。それはそれは素晴らしい、ね、なんかあるんですけど、わかりました、ありがとうございます。次7番目で、逆ですね、なんか人生の中で一番腹を立てたとか、なんでしょう、怒りとはまたちょっと違うと思うんですけど、はい、なんかどうですね、やるせないというか、まあ、負けたら多分いつも腹を立てたりすると思うんですよね、いろんなところに自分を含めてますけど、はい、まあ、それでもいいんですけど、一番ですね、人生の中で一番、ああっていう、
そうですね、まあ、ちょっとバスケットのあれになっちゃうんですけど、去年ですね、去年プレーオフ見に行ったんですよ。その自分にものすごい腹が立ってですね、そのあそこのコートに立ってる人間がすごいかっこよく見えて、僕今まで大阪にいて3年間4年間ですね、4年間有明に行けたんですよ。だけど初めて去年外からあの場所を見たわけですよね、応援席で。何してんだろうと思いましたよ、ね、俺はなんでここでこんな座ってこんな試合見てんだと思ったんですよね。だすごいなんか自分にも腹立ちましたし、やっぱ俺こんなことしてる場合じゃないと。だから決勝は見に行ったんですよ。
あ、そうですか、
はい、
最初
見に行って、そうです、もうそこでダメだ、俺はこんなことしてる場合じゃねえと
っていうのは、まあ、最近というか一番腹立
った。そうですね、
自分に腹を立ったっていう
か。そうですね、自分に腹立ったっすね、あれは。
大阪でね、まあ、レーパーも含めてあったんで、はい、下がってるのでしょうけど、
だじゃあ僕多分初めてですね、そのああいう気持ちになったんですよね、まあ、なんか 自分に腹立ったっていうのまあそのいろいろあるんですけど、あんな感情になったのもう初めてで、
不甲斐ない。
そうですね。イラッとするですね。
難しいですね。そのイラッとするところ、まあ、どこに解消していったらいいのかってのもあります
ね。そうですね。もうとりあえずはもうしょうがないですよね。もうあの場にはもう今立てないんで、もうそれを見ない方が
いや。
そうです。もうどこがどこかもう知ったことじゃない。とりあえずもう来年のことを考えないと。はい。
でも切り替えはもう今できて。
あもうはい。それはもう全然。
もう今シーズンファイナル。
そうですね。
そうですね。プレーオフに行っていただいて。
そうです。まあとりあえずまずプレーオフ頑張って、でまた来たぞ俺はここにっていうのを
見せたい。
見せたいですね。はい。
ありがとうございます。次8番目の質問になります。今の仕事についてなかったら何を知っていると思いますか。
僕ですか。
はい、まあ逆に憧れた職業みたいなのがあって、本当はまあバスケットボール、プロバスケットボーラーになってなかったらもしかしてこの仕事してたかなって
思いました。僕多分普通のサラリーマンになってると思います。何も
思わず本当に
本当になんかそのなんていうんですかね、僕現に BJ 入る前にその BJ っていうのがなくって、あの大学終わる時に何しようかなと思ってたんですよね。で、まあ、とりあえず一回あのアメリカ行って、でそこでちょっとチャレンジしてダメだったらもうきっぱり諦めようと思ってたんで、だから普通に多分サラリーマンして太ってたじゃないですか。
でもその大学4年の時とかって別に就職活動特にしてなかったですか。してました。普通に分かんないです。いわゆるこうリクルートスーツ着てどっか面接に行ったりとかは、
1回だけ行きましたね。まあそれはあの知ってる会社のところ行って、まあ、そんなビシッとスーツなんかは着てないんですけど、まあいろいろとお話を聞いて
お願いします
そうですねそうですね、はい、
されたと、
はい、
あそうですか。全然想像がつかない
まあそれで仕事できたかどうかは知らないですけど、
いやでも普通にサラリーマンで全然なんか特にあれですかね、その他になんか子供の頃の憧れてた
まあ、あんまりなかったんですよね。はい、だからバスケットと出会えてよかったです。やることができたんで。
ああそうですよね、
はい、
目標ができたっていうか。
そうですね。
そうですか。意外と想像するまさかサラリーマンですえ本当ですかって思わず言ってしまいましたけど、わかりました、ありがとうございます。9番目の質問になります。まあ、ちょっと近い話なんですけど、10年後の自分ってどうなってると思うんですか。なんか
今ですか。
そうですね、今の10年後、まあ、先ほど言ったように38とか
38ぐらいですよね。本当はまだバスケットやってたいです。コート現役でまだ現役で、あいつまだやめねえのかよって言われたいです早く引退しろよって言われたいですけど、まあそれが難しかったら、あのなんていうんですかね、まあ、スポーツバーかなんかを開いて、でその近くにはまあバスケットコートをこうやって、そういった仕事をやってたいですね。
やっぱりバスケットに関わる仕事。
まあ、そうですね。はい。
でもまあ10年後38の現役なんて全然不思議じゃない。
まあそこまで頑張りたいですけど。体がついてくるか
でも今ね現役でもう40ぐらいです
よね。まあはい、そうですよ、はい、だからできればなるべく長く現役はやりたいんですけど、はい、
じゃあ30年経っても変わらず現役。
そうですね、
まあ、まあ目標じゃないですけどしてたいなっていう。
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます最後の質問になりまして、今なんかこの世界中にいる人でこのことだけはまあ伝えておきたいって、もう仮に話なんですけど明日死んでもこのことだけは伝えて死んでいきたいなっていう、なんか言葉とかそういう思いがあれば それを聞いておきたい。これみんな結構聞くと困るみ
たいな。めっちゃ困りますよこれ。
そうですね、例えば青木浩平選手はもう日本にもバスケットがあるよっていう。
ああ、
僕もそんな言葉でもいいんですけど、何かこうメッセージっていうとすごい重たく感じるんで、
はい、
なんかええなっとでもいいですけど、まあ自分の子供たちもそうだと思うんですけど、
そうですね、
も含めてこれだけの伝えておきたい。
ああ、俺めちゃめちゃ変なこといいですか。
あ、全然構わないです。放送で配信できる。
あ、もうはい、
かっこいいこと。
いや、もう全然かっこ悪いですけど、もっとなんていうんですかね、あの気楽に行きましょうっていう。なんかみんなこうなんか気張りすぎかなって思うんですよね。
あ、そうそう、
はい、
この世界中で日本
で、そうですね、もうそれで気張ってなんか争いとかしてるじゃないですか。世界もうでかいこと言っちゃえば、だからもうそんなね、もうなんか北朝鮮が攻撃してきたよ、そんなもう置いといてと、
はい、
もう気楽に、
しようよって、
はい、そうですね。まあ悪いことは悪いってまあ伝えつつも、
まあ、
まあまあまあまあまあって、こんなんでいいですかね。
いや、全然いいと思います。むしろこれは多分素の畑田さんのご存ですよね。多分、まあ、コートとかはみんなプレー見てて変な話なんですけど、まあ、当然プレー見てるし、普段の生活ってなかなか分かんないし、普段何考えてるのかって全然違うこと言う人もいるわけじゃないですか。
はい、
そこ引き出したいわけじゃないですけど、それはまあやる趣旨があって、趣旨もらえてやるにはありがたいって
大丈夫ですかね。
面白いこと言ってくださいとかはないので、
あ、
はい、もしあれだったら取り直してもいいです。
盛りだくさんのポッドキャストに、次回なんですけども、2月の3週目を予定しておりますが、まあ、ちょっとまたずれたりするんで、またその時に告知したいと思います。それでは次回もお楽しみに。